こんな話をしたかもしれないんですけども、たまたま入ったあるスナックで、そこのママが、非常にこうまあミリオタで軍事ネタが大好きで、でしかもこともあろうに、地震とか噴火とかそういう地学ネタにも精通していて、普通の会話の中にやっぱあそこに見えてた地球上設備はちょっとすごかったですねとかって、そういうようなことを言い始める人がいたみたいな話をしたような気がするんですけど、これで久しぶりに行きまして、でやっぱり切れ味鮮やかでありまして、私の顔を見るや否や、江ノ島さんハリアー2が落ちましたねっていうカウンター越しにですよ、相手がね、こう私と同世代、まあ、若くてもいいですけど、男性だったらまあありますよそういうことは、軍事ネタが好きな人って普通に女性ですからね。でハリアー2落ちましたよね。ハリアーってあれ元々原型はイギリスが作ったんですよねみたいな話になって、でああそうですよ、まあ、今ハリアー2は今アメリカがね作ってライセンス生産してますけど、前はマクダネル・ダグラスで今はまあボーイングでみたいな話をこうしたがですよ。でそれで話の流れの中でまあたまたま私のその知り合いで車に乗ると車の中でカーオーディオでやたらと劇伴が流れるっていう人がいるっていう話をですね、まあ誰のことかはちょっと言えません、言えませんけど、車がこうスーッと走り出すとなんかこうおもむろにカーオーディオをカチャカチャっとこういじって、でこう iPhone かなんかからこう音を出して、でそうすると今日はこれで行こうかなとかって言って、そうするとなんかその日例えば大岡越前特集だとダカダンダーンってやつが連続でこう流れてくるような人がいるという話をしたら、もう見事に食いついてきましてへーとかって、でまあその人時代劇の他にも特撮とか刑事物とかそういうのを結構得意でとかって言った、まあ、そういう話をしましたら、特撮の部分にそのママが食いついてきまして、江ノ島さんちょっと聞いていいですか、他のお客さんに言っても誰も分からないって言うんですけど、恐竜みたいななんかこう首の長い恐竜みたいなやつが出てきて、その頭の上に男の子が乗って、でなんかこうオーラーって言ってブーメランを飛ばすやつがあるんですけど、あれ何ですかね、怪獣王子ですっていうもうその一言で私先生と呼ばれるようになりました QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で熊本市東区新鍋 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は、野木田新右衛門先生と
花岡山花岡と
平上優子です。
というね、それ怪獣王子ですねつって
それ何年の何年ですか、それ
怪獣王子ですか、はい、怪獣王子昭和42、3年じゃないですか、
超生まれてないですね花岡さんもね。
生まれてないですよ。
まあでも再放送とかね、ダカダカダっていうね、オーラー飛ばせーっていうの知らない。アマチュフサコが歌ってんだけどね。
あらすじはどんなんですか。
こう怪獣の怪獣とか恐竜なんだけど、うん、の上にこう少年が乗ってブーメランでビャーンってやって、うん、戦うっていう、そういう
正義の味方
です。正義の味方です。恐竜と友達なんですよ、少年が。
白黒？
カラーです。
カラーで。
ピープロですから。ピープロわかりますよね。牛を掃除ですよ、
詐欺
師詐欺師詐欺師獅童の親父、
お父さん、
わかんないです、
詐欺師詩童はエヴァンゲリオンの音楽じゃない、
知らないです
、あとウキウキウォッチングだよ、
そうそうそう
ウキウキウォッチングってあっちしか思い出さない、
あっちってどっちだよどっちだよ、 お昼休みはウキウキモッチング、それだよ。それ以外は知らねえよ俺。逆に。
それでいいんですか。
それでいいんだよ。で、あのね、でそれでさらに、あ、そうか、もう怪獣王子で十分感動してるんですけど、あとそれとね、もう一つ、あのなんだっけな、あのですね、顔がライオンで真っ白なライオンが出てきて、あの刀抜いてただライオン丸です。それは解決ライオン丸ですね。続編は風雲ライオン丸ですって言ったら、もうさらにあの向こう、あの感動されて、ピープロが好きなんだ。
花子さんも一緒に行ったらすごいことになるじゃないですか。
すごいことになりますよ。多分ね、あの他のお客を蹴散らすことになって、多分他のお客から迷惑があると思いますけど。
ほら、ライオン丸もね、ライオン丸描いた M 島さんも連れていけばね。
ねえ、
恐ろしいこと
だ。主演はね、ちなみにね、牛尾哲也だね。あれやっぱあれでしょ、牛尾掃除から取ったんでしょ。
でしょうね。
名前つけたんでしょ、多分。もともと違う芸名でね、あれが、ね、事実上こう主役デビューみたいなもんでしょ。まあ脇役では他にも出てたのかもしれないけど、というね、そんな話ですよ。で、あとそれと、あの仮面の忍者赤影がとかって言って、時代劇好きなのかもしれないですね。で、仮面の忍者赤影の話を、ああそれは主役がね、坂口雄三郎さんって言いましてね、久留米に住んでましてねとかって、サイン持ってますよとか言ったら、もうすごい食いつきようでございましたね。
あがめ立てまつられ
る、これはもうあのちゃんとそこであのナレーションまでやってありましたからね、秀吉がまた木下藤吉郎だった頃っていうね、
あーって言われ
たでしょ。都の南に金目鏡という怪しい宗教が流行っていた。金目鏡の謎を探るため藤吉郎は飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。赤影参上で、ね、あのなんかのタコに乗ってたあのおじさんは誰ですか。白影です。牧冬吉さんですね。もともと渡りという映画にも出てましたねとかって、そういう話をですね、
安くしてもらえますよきっと、そんなにして。
まあまあね、うん、まあそういうことで、別に安くしてもらうためにあの芸を披露したのじゃないですから、一曲いかがですかみたいな感じで、一ネタいかがですか、特撮ネタはいかがですかとか、
質問一個に
書かれてる、なんかありませんか、特撮時代劇刑事もの我々にお任せください。劇版ブラザーズがやってまいりました。
最強じゃないですか。二人いればどっちかが忘れてることを
絶対。いやね、でも普通のね、お客さんからしたら迷惑ですよ。
いや、これ新たな大道芸としていけるかもしれないね。あの下通りに夜出て、そうそうそう、ね、テレビドラマネタ、うん、あの刑事物時代劇特撮に限るって書いて、何でもござれという、で、あの解決したらここにな、あの缶に金を入れてチャリンと入れて帰ってくださいっていう、そういう
50円でも売れるもん。
我々今日は大体もう、うん、あの
1回月50円ぐらいだったら、
私が不得意な部分は花お菓子がこうあのも、ね、こうカバーして、私があの得意な、あ、不得意な部分は花お菓子がっていう、お互いにこういいポジションでいけますからね。これにあと 2,3 人あとちょっとあの変わった助っ人をあの連れてくれれば、もうすごいことになりますよ。
だから
新たな、だからあれね、あの街であのストリートミュージシャンに対抗して、ストリート知識人っていうのはどうですかね。昔のギリシャみたいですね、なんかね。なんかそういうのをちょっとやってみたらどうかなと思いました。今日は珍商売の話はしいわけでまたやりたいと思いますが、ではお便りいきましょう。こちら東京都国立市からいただきました。51歳自営業、ラジオネームゲオルク・ララーシュタイン、
ありがとうございます。
引っ越し屋兼リサーチリスナー日吉さんの真似をして引っ越し屋になってしまいましたね。ちょっと気になったことを調べてみました。それは物の数え方です。例えば豆腐は1丁2丁と数えますが、この丁って何なんだろうと思ってしまったのがそもそもの始まりでした。はい、木戸英子さん、丁って何ですかね。ほら、丁、丁か半か、
ん、腸でしょ。
腸、
腸
は
何ですか。1丁目の腸でしょ。
1丁目の腸ですね。
はい、
それは何ですか。
どういう、
切る、
分かんない。
ああそうですか。腸という、まあ「定」っていうね、はい、字は土地の区切りを意味する、もともとね。で、これあれですよ、だから田んぼを区切ると何になります。
田んぼを区切ると何、
田んぼをこの腸「定」で区切ると何ていう字ができます。田んぼに「定」で、田んぼに手を横に書いてごらん。
あ、町でしょ。
町になるんですよ、ね、知識がね一個増えましたね。そういうことですよね。 私もあのこう知識自慢のなんかあの予備校の先生みたいな仕事をやりたいなと思いますけども、まあそこから転じて豆腐というのも一つのこうなんか区切りとして使われるようになったようですと書いてありますね。これ諸説あるんですけど、まあそれも一つの説ですね。さてさて、初耳だったやつを5つばかり、記します、書きますと、皆さんはご存知ですかということでいただきました。折り詰め、
折り詰め、
折り詰めは、1個を何と言いますか。折り詰め、
折り詰めって、
折り詰めですよ。だからすいません、これあの弁当とかそういう、あのすいません、これちょっと食べきれないんで、なんかこうあの折り詰めにしてもらっていいですかみたいなこともあるじゃないですかね。折り詰めは、はい、あの1個2個でもいいんですけど、はい、
はい、1個2個分からないです。
あ、名越分かりますか。
分かんないですけど、1箱2箱、
これは1折り、
あ、折り、あ、そうか、そうですね、折り、はいはい、
1折り2折りですね、折り詰め
だから
。続いてはですね、傘。ちなみに傘といっても、あの普通に我々が使ってるアンブレラではありません。パラソルでもありません、はい、あの頭にかぶる傘です。傘、これは何と言いましょう。1傘2傘ではありません、うん、これは分かんないですよ。私もこれは知らなかった。
作業、
作業
あ、違う、
作業変革活用かなんかですか。
分かりません。
これはちなみに小無双がかぶってるやつ、なんて言いますか。小無双がかぶってるやつ、
何でしたっけ。
小無双がかぶってるあの
編
み
傘
は、なんて言いますか。
何でしたっけ。
作業、
ね、作業、
た、ね、あの携帯を使いながら、うわ、ちょっとこれ電波入らんっていうやつにちょっと似てます。
電波入らん、
ちょっと似てます。
それを多行にすればいい。
もの大ヒント。
そうそう、
電波入らん、
ここ結構ここ全然電波入らんね、ここね、ほにゃほにゃね、
結構県外ね、県
に似てる。
そうそう、
だから県外
で多行だから、結構ここでも言ってますよね。
ね、何度も言ってるね。
言ってる言ってる言ってるけど、何が、県外、外、外、外、
はい、天外ね、天外、
あ、はい、だったらパチンコだな。
あ、天外行ったんですか、パチンコ。
天外、パチンコ。
なんか CM で見たことありますけど、まあそれはどうでも
いい。天外、はい、天外の何ですか。天
外で、外、
外なんですか。
外だから1外2外、
外、
外、金、金ってあるよ、ゴーンの金は、これは
小、
あー違いますね、これわかんないですよって、これは、
わかんないの言われてもね、
それわかんないのを言ってるから面白いんじゃないな、金、遠くから金の音がゴーン、ゴーン、ゴーン、ゴーン、ゴーン、
響く。
これはですね、金はほらこう下が開いてますね、
はい、
こうね、こう開いてますね、はい、なんか似てますね。
口
口
1個、
あー正解、あー1個2個です。
うーん、
では金から、金はちょっと感じないですね。神社、
神社の数え方があるんですか。
ありますよ、これは。だって言うじゃない、正月とかいろんな時に何とか参りって言うじゃん、お礼参りって言うのよ。
3社、1社、
おら、来た来た、そうそうそう、1社2社3社、三社、
会社みたいですね。
まあね、だって神社だから、会社だから。さあ最後です。山、
山、
山です。これね、山はね、いろいろあるんですよ。山の中にもあのなんとか岳とか、ね、あるいはこうなんとか峰とかってつくのはあるでしょ、そういうのは例えばなんとか峰の場合はあの一つの峰と書いて一方二方と言います、で崖の場合はなんとか岳っていうやつの場合は一岳二岳になります、で、単純に山のことを一山二山、あの百名山っていうでしょ、ね、で山っていうのもありますが、山を総称して つまりトータルで山っていった場合に、山は一、二っていう何かがあるんですよ。これは知っとくといいですよ。これ、あの、時々、結構、試験に出たりすることがあります。山の数え方は何かっていう。僕はこれは知ってました。さあ、何と言うでしょうか。
ガーがつきますか。
つきません。
あ、その
いやいやいやいや。
作業ですよ。
作業。
ええ。
1、1、1。
ええ。 これ出てこれ出てきたらすげえな。じゃあ、共通するものがあります、はい、劇団。劇団の数え方と同じです。
劇団の 1段とかしか、
劇団はね1段って言わないんですよ。よくね山田隆夫が言ってる、
うん、
山田隆夫、
そうそう、あれですよ、地方ロケの時に、
そうそうそう
山田隆夫
とその
ポニャ
でございます。ええ、でこうだーっと笑って終わりって。自己紹介の時にね、
段じゃないしね、
例えばもう古いね、なんか
ね、あの例えばほら、うん、日本の元々の大衆演劇の劇団とかほら、うん、なんとかなんとか一、榎田新右衛門一、
ザ
ザ、うん、来たそれ、
うん、
だから山は一座二座なんですよ、
うん、
これ覚えとくといいですね。
使うことないんじゃないですか。で
も使ってください。
でもなんかあのほら言葉でなんていうんですか、その山をなんか座してるみたいな言い方をこう時々するじゃないですか、だからやっぱそれはそういう風に つながってる。
だからこれからこうね、こう阿蘇とか行ってですね、おお阿蘇のね一座がね綺麗だねとかね、あそこの一、あそこの猫だけのね一学が一学って言うと清水一学とかだから思い出しますけどね、全然関係ないです、まあ、そういうまあ数え方、まあね、例えば生き物なんかでもですよ、例えばそのイカとかああいうのはほら1杯2杯とか言って言ったりするじゃないですかね。で、船なんかでもでかい船は1隻2隻で、小さい船だと1艘2艘になるとね。で言い方変えて軍艦なんかでは時々三船敏郎とかが1杯2杯とかって言ってね、また1杯とか言って、おお礼を言わんかいとかっていう、何のシーンか分かる人だけは分かってください。でそういうのとかですね、ありますからね、いろんな単位というのがあって、まあそれはそれで面白いですね。まあそうですね、山一座一方一山一岳、
うん、
折り詰めの一折りってのはなかなかね、うんうんうん、一個っていうよりなんか一折り、うんうん、だから寿司屋さんなんかでお土産で折り詰めしてもらえますかとかって、いかほど、あ一折りっていうとなんかちょっと上品な感じがしますね。昔歌舞伎町の安い中華屋に入った時に、そこになんかこう場違いな上品なご婦人が入ってこられて、で、ラーメンを注文されてですね、でラーメンが出てきた時に、店のおばちゃんに、うん、7色ありますっていうふうに言ったわけですよね。7色ありますで、おばちゃんが、は何です？7色もう言った新玉道を見たりするんです、が7色っていうからもう俺後ろでおかしくてしょうがなくて、要は七味唐辛子が欲しいんだけど、それをその7色と言ってしまう、この品のある、まあその店のね、雰囲気とはまるで違う、しかもその、まあ醤油ラーメンですけど、醤油ラーメンに七味を使うんだこの人はとか思ってちょっと見てましたけど、そういうのも含めてまあいろんな言い方があるのと面白いなと思いますけどもね。またなんかこういう単位もの面白いのがあったら教えてください、続いて新潟県、新潟県新潟市からいただきました。50歳会社員、ラジオネームベコ、
ありがとうございます。
サイゼリア好きの QIC の皆さん、こんにちは。実は私もサイゼリアが好きでよくお世話になっています。しかしサイゼリアの看板を見るたびに頭の中には小林亜星が現れて、パッとサイゼリアと歌っている姿が浮かんでしまいます。まあ違いますけどもね、似てますがね、似て非なるものですけどね。さて、熊本の地震に続き8月でイタリアで地震がありました。この地震の被災地の一つに、アマトリーチェがありますが、ここはパスタのアマトリチャーナの発祥の地だそうです。そこでアマトリジャーナを食べて、その代金の一部を支援金として募金しようという動きがイタリアから始まり、日本でもイタリア料理店で同様の支援を始めている店が出ているそうです。そしてサイゼリアにもこの波がやってきました。イタリア中部地震復興支援アマトリチャーナとして、アマトリチャーナロッソ、まあ、要するにトマト味を、これ399円です。安いですね、うん。そして、アマトリチャーナビアンコ、白ですね。399円。どちらも399円でありますが、その代金の一部を、 復興支援金として募金することになってるんだそうです。試しに両方食べてきましたが、とても美味しく、399円ということ自体が安いと思ってしまいました。うん、キラウヤ優子さん、ここで問題です。ダダン募金代金は399円のうち、いくらでしょうか。いくらが募金されるでしょうか。399円のうち。
5%。
はい。5%。うん、いくらで言ってくれ、ね、
399円だから39円の半分だから
ブ
ー10
え答えは100円。
あ、そんなにですか。
なんとその代金の約4分の1が募金にな
る。すごいね。
前回の放送でもあったように、世の中1000円を超える値段のパスタが多い中、サイゼリアの心意気を感じてしまいました。熊本にもぜひ出店してもらいたいものですね。
本当ですよ。
ということで、PS スタジオ復興御礼カード届きました。新スタジオでのさらなるご活躍を期待します。ありがとうございます。ね、ちょっとね、若干ね、明かりが足りてないんですよカードがね、ちょっと薄暗いんですよ。だからなんかね、モニターで見た時と違うなと思って、ちょっとまあまあ我慢してください印刷の関係ですけど、
サイゼリア、それ、うん、スパゲッティ400円ぐらいだったらね、もういいですよね。
でも、まあ、もうこれ390、まあ要するに400円じゃないですか、ざっくり言えば。もう全然いいですよ。
1000円出すっていうのがやっぱダメでしょ
いや別にいいんでしょ、したらそういうお店があったって、うん、さあいくらで出そうが、うん、納得して食えばいいわけだから、そういう店でいいっていう人は別にいいんですから、
その人
だけ、ええ、だから、ええ、ただほら、こういうそういう募金をこううまい具合にこう乗せてくるっていうのはやっぱ企画としていいんじゃないですか、うん、こういうのね、うん、でしかもそのもともと390円って安い中、うん、まあ、どういうふうにその原価調整してるのか分かんないですけど、100円をまあ募金するんだと、うんいうことで、これならほらみんな気軽にね、食べて、募金っていうことになりますから、あ、いいんじゃないですか。だったらついでにね、どっかの熊本ラーメンをやってるお店とかもね、熊本に100円ずつ募金をしてもらうっていうようなことにするとか、うん、でも最近じわじわと私疑念が浮かんでるんですけど、例のあれですよ、義援金ですよ、うんうんうん、ね、でもらえる人には第2次まで出てるわけですよね、うんうんうん、でその後第3次というのが出て、うん、第3次は亡くなった方が中心で、うんうん、まあ、いくらか出てるわけですけど、うんうん、でそれ以外には、まあ、第3次は1円も出なかったわけですよ、うんうん、でどれほどの金額が今プールされてるかはちょっと私も調べてませんけれど、おそらく何億という金が、まあ、おそらく何十億でしょう、うんうん、がどっかにあるはずなんですけど、それの話が一向に報告が出てこないっていう、そのまあ私最後に調べたのは 2,3 日前でしたけど、 2,3 日前は何にも情報は出てこなかったんですけど、あれはなんか気持ち悪いですね。なんかね、
気持ち悪いですね。
新潟とか、うん、他の東北にしてももうちょっとまめに情報が出てたと思うんですけど、うんうんうん、なんかちょっと怪しかないですか。
そうですよね、なんか消えてってるような気がしてならないですけど
ね、いつ頃までに何をしますとか、うん、第4次がどうこうっていうアナウンスがもうあっていいはずなんだけど、うん、だから結構不安に思ってる方が、うん、被災地っていうか、その、うん、なんだ、仮設とかに住んでる方々の間に広がってるという話もちょっと聞いてるんですけど、うん、ちょっとこれどこがねやってるのか私は分かんないんですけど、うん、その熊本ってともかく熊本県があって、うん、で政令指定都市になっちまった熊本市があって、うん、なんかねその両方がどっちが主導権にいてるのか分かんないんですけど、うん、だからそれぞれまあ別個なんでしょうけど、うん、なんかよく分かんない、うん、だから報道の側もそれをきちんと伝えてない気がするんですよ、うん、熊本県ではって言って、あと熊本市ではって分けて書いてるんだけども、熊本県ではしか書いてないやつがあって、それ熊本市が入ってるのかどうかすら分からないという書き方のやとかがあって、うん、なんかよく分かんねえなっていう、うん、ことがありますね、うん、まあともかくこのイタリアの地震にもね、この役立てていただければいいなと思いますけども、うん、サイゼリアできませんね、熊本はね。
誰かがやっぱね、せき止めてるんでしょ。
誰がせき止めるの、サイゼリアが入ってこないようにこう、あの先森がいて、
そんな止められる人いない
やっぱほらできて困るところもいるわけじゃないですか。
だけどほら別にほら
できて困ろうがなのか、出てくるときは出てできるでしょうよ、そら、ね、それ
だってこれ、ね、サイゼリア防止法案とかないんですか。
これ、ね、ヤクザじゃないんだからねもう
だってほら熊本
サイゼリア頂上作戦とかあるんだから
ね、熊本ってそういうとこじゃないですか、あのいつほらいつもの、まあね、いつものね、ほらいつも出てくるじゃないですか
何が
出てきますよね、
い
けつかない奴らが、
そうそうそう、止めるじゃないですか。
まあね、
だからダメになっていってるんじゃないですか、うん、
だけど営業許可はね別に普通に
出る、やろうと思えばやれる、
やってほしいですね。
多分 ね、 多分ねその商売としてのね、うま、ん、みを感じてるか感じてないかのところが一番大きいと思うんだよね。
九州は福岡とどこですかね、どこもやってないですかね、福岡だけですかね。
佐賀になかったっけ、う
ん、佐賀にあるんですか。
いやほらあそこ佐賀だった
ら、まあね、まあ、あそこはね福岡のね、
まあ、うん、まあ、まあ福岡県内、あの都市圏内に近いですから、うん、なんかまあ、
じゃあやっぱ九州は福岡だけなんだ。沖縄はないですよね。
調べてないけど ね、 ね、
沖縄はポンと飛んではいけないでしょう。やっぱ
やっぱ 飛んじゃいけないんですか。
要はその
飛んじゃいけないって、そんなそんなね、そんな法律はない
要はほら何ですか、そのこう食材の供給とかそういうのはきちっとできないと、ああいう安い商売できないからですね。
だからあの何ていうんですか、あのそのセントラルキッチンみたいな、そういうあのある程度そのあの資材を供給できる基地がないと、あのチェーン店展開するときに難しいから、まあそれがどうなってるかですよね。
サイゼリアどこでしたっけ、何県でしたっけ。
何元はですか。
はい、
元千葉とか東京です。
あ、千葉東京か、
はい、そうそう、だから昔からっていうか、その知ってましたよサイゼリア、何度も言ってたから。
あ、九州は佐賀はないですね、
ですか。
福岡だけですね。福岡は福岡に23店舗
あ、わあ、そぎゃんとにね、
はい、ただ西日本大体少ないですからね、うん、西日本であるのは
四国はあるとですか。
四国は一軒もない。
ああ、
だって僕もほらずっとなんていうんですか、東京ところあの辺の関東のものとかしか思ってなかった、
う
ん、
いやもうもともとそうですよ、うん、長いこと、うんうん、俺もあのサイゼリアって神奈川県内 の、 あのサイゼリアしか入ったことなかったんですから、東京都内のほとんど入ったことなかった、でまあまあそのここのところこう急にこう全国出店が始まってるというところで、まあどうなっていくかっていうのはありますけどもね、まあ熊本は今のところね、スカイラークグループグラッチェガーデンズしかないわけでございまして、それ対抗しうるものがね果たして、どうできていくのかと。
ココスができるって言いましたね。
ココスできますね、もうそれね。
もうすぐね。
まあ、
ココス前もありませんでした。
ここなかったと思いますよ。
いや、なんか僕あそこでフォルクスの跡地に一回できた気がするんですよ。ですぐ消えちゃったのよ。
あのね、全勝になる前に、うんうん、実はね、あのスキヤが大量出店する前に、うん、熊本に一回だけスキヤが来て、うん、全店な撤退したことあるんです。うん、だそれと同時期かもしれないです。
うん、あのまあのですね、錦町のフォルクスがなくなった時に、はい、僕ココス入った記憶があるんですよ。
あ、
で、
じゃあ、ちょっとしたらあったかもしれない。
ところがすぐなくなっちゃったんですよ。はい、だから多分あのその時かな
と。俺スキヤでね、うん、問い合わせしてね、熊本に出店してたでしょって言って、うん、係の人が全然分かんなくて、うん、たらい回しにされて、うん、あ、ありましたって言われて、なんかそういうのがあったぐらいな。まあまあなんかね、うん、そうですか。まあぜひサイゼリア、うん、ね、木田上優子が、サイゼリア大使を。うん、
なんで大使
サイゼリア大使っていうね、笛2回鳴らして
笛2回
笛2回鳴らして
サイゼリア誘致担当
誘致担当
緑と赤ですね、サイゼリア優子って
名前一時変えます。サイゼリア優子平上優子改めサイゼリア優子
ファミレス系の名前を今度ちょっと
あ、そうね、それはいいかもしれないですね、ファミレスね、
ファミレスね、ですね、ロイヤルホストとかですか。
ロイホですよ ね、 そのね、短くしないと長いから、ね、
あ、長いですか、ロイホですか、
ジョイフルなんとかとか、
あ、ジョイフルを奥だってどっかになったな、なんかな、
本当ね、
ガストハルエとか、なんかそういうな、グラッチェグラッチェ
グラッチェだけだと、
なんだグラッチェだと違うでしょ、グラッチェ高峰っていう名前、
あれ何でしたっけ、女の子の名前は、
女の子の名前、
女の子の名前、
何の、
何の、
え、そういうファミレス系の
女の子の名前
なグーニーズじゃなくて何でしたっけ。
あ、デニーズ
デニーズだ、そうそうそう、デニーズ。
女の子の名前じゃねえだろ。
あ、違った女の子のなんかキャラクターですよね。
さ、キャラクターと名前とキャラクター違う。
違うんですか。
え、デニーズっていうキャラクターあったんですか。
いや、
記憶ない。キャラクターってなんか女の人が立ってませんか。あ、違いました。デニーズなんか
カウボーイ家族とかそんなんじゃない。
いや、違う。あれ違った、ごめんなさい。じゃあ違うなのかな。なんか女の人が立ってるイメージが、あの上ドレス。
何色ですか、その看板。
オレン、あ、黄色か。
デニーズは黄色ですよ。黄色なんだけど。
デニーズ女の上ドレス。
今デニーズ店どんどん減ってるから。
あ、そうなんですか。
うん、まあね。という、はい、ことでございまして軸足の定まらない道具を展開したわけで、地震の話なのか、あ、ファミレスの話なのか何なのかわからないまま展開していったわけでありますが、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。